Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。さあ、お盆休みも終わってね、明日からお仕事という方がほとんどなんじゃないでしょうか。多い方は8月の10日からずっとお休みされていて、9連休とかね、いう方も中にはいらっしゃったのかな。どうですか、いろんなところにお出かけしましたか。ね、今回はなんかこう前半と後半っていう感じに、ね、なっていて、でちょっと後半はね、台風騒ぎで皆さんちょっと大変だったんじゃないのかななんて感じですけれどね。まあ、私は久々ね、ちょっとゆっくりさせていただいて、家族と一緒にね、食事なんかもさせていただいたりとかさせていただきました。はい、皆さんそれぞれのね、お盆を過ごされたんじゃないかななんて思っておりますが、さあここでですね、メールの方が届いております。先日ですね、8月4日の放送で、JI1PVV の照ノ間さんからのね、プレゼントの企画がありましたけど、たくさんの方にね、ご応募いただきまして、当選者の方には発送を持ちましてね、返させていただくということで発送させていただきましたのでね、ぜひ楽しみに届くのを待っていてください。その中からね、メッセージをいただいていたのでちょっとご紹介いたしましょう。岡山県の JH4QGW 佐藤さんです。はい、番組1年ね、皆さんいろいろご苦労があったと思いますが、ずっと毎週欠かさず聞いてますよということでメールいただいてます。ラジオを聞いているとね、きっと三田さんは無線が好きなんだろうなと、あとね、おじいちゃんたちの OM も聞いてるっていうことでね、おじいちゃんたちに釣られちゃったのかなとかね、あとは原田さんと一緒に楽しそうですねと、続けてくださいねということでね、じゃあハムガールも OM もずっと聞いてくださってるんですね。私の感想ですということでね、毎年アマチュア無線に、ね、対する熱量がパワーアップしているのを感じますということで、目指せ一山って書いてありますけど、一山を挫折しました三田香織です。はい、そんなことでね、佐藤さんからメールいただきました。ありがとうございます。そんなことでね、プレゼントは当選者の方には、2名の方にはね、届くのをお待ちいただきたいということで、はい、ということでね、ビームアンテナもうハムフェア直前ということなので、今日はなんとこの後森田会長にご出演をいただくことになっておりますのでね、ぜひ皆さん楽しみに聞いていただきたいと思います。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2FM パルーン。
さあ、それでは今日はですね、日本アマチュア無線連盟の会長でございます、森田会長とお電話がつながっております。森田会長。
こんにちは、どうもご無沙汰しております。
はい、ということでね、今日は森田会長にご出演いただきますが、まあ森田会長、会長就任2期目に入られたということで、本当におめでとうございます。
ありがとうございます、
ね。まあ、2期目に入られて、まあ、ちょっと1ヶ月ちょっとって感じですけれど、どうですか、やはり1年目1期目とはちょっと2期目に入って違うなっていう面もたくさんありますか。
うん、違う面というか、うん、1期目の部分で、まあ、自分が考えるような、まあ、いろんな、まあ、施策といいますか、展開してまいりましたけども、それなりにやっぱり、自分としても手応えがありましたのでね、
はい、
はい、まあ、1期目、じゃあ、まあ、前理事の方から承認いただきまして、はい、1期目の、というか、最初に就任したとき、あたりの、まあ、行動の、基準となるもの、この部分につきまして、やっぱり2期目も同様な形でですね、もっともっと、まあ、組織を、オープンな状況にして、積極的に、まあ、情報を開示いたしましょうとかいうような形をですね、もっともっと、まあ、展開をしていきたいなとは思っております。
はい。まあね、はい、途中でということだったので、正式にはね、はい、まだ2年目っていう感じになりますからね。
そうですね。ね、はい、
でもこの、
はい、まだ始まったばっかり
ですね。始まったばっかり、そうですよね。はい、でもこの1年でいろいろこう改革をしなくちゃいけないということところもたくさんあったので、そういったものも随分この森田会長になられて取り組まれてきたんじゃないのかななんて感じるんですが、いかがでしょうか。
そうですね、確かにあの問題点やっぱりね、あの皆さんもご存じのようにあの大きな組織ではありますけども、いろんな、まあ、問題点が今までもうあの山積しておりますので、それをもうできることからもう少しずつやって、いったつもりでございます。特に、まあ、あのもう、一般社団法人になってもう10年も越しましたから、このあたり、基本的な、まあね、憲法にあたるの変更であるとかですね、そういうようなものもやっぱり、少しずつ着手していってるつもりでございます。まだまだ本当にね、あの改めないといけないものがたくさんありますから、それを、まあ、本当に、仲間とともにですね、推し進めていきたいなと考えております。
はい、そうですね。さあ、それでですね、この、はい、新たな会長に、まあね、2期目に入られて、新たな取り組みっていうのがこのハムフェア、いよいよもう来週となりましたけれど、なんせ会場が今までのね、はい、ビッグサイトから今度有明ジメックスに変わるということで、はい、これが本当にこのハムフェア、はい、ジャールにとっては大きな転換ですよ。なんかね、変化というか。
そうですね、うん、はい、あの大きな変化ではありますね。
ね、
はい、
まあ、それでね、初めての会場ですので、こう皆さんもなんか手探りの状態でいろいろ今準備をしているな、はい、っていう感じかと思うんですが、まあ、いよいよ来週になりました、はい、どうですか会長、お忙しいですか会長として。
そうですね、あのいろんなところから問い合わせ等がありますから、私もあの、期待と不安が入り混じったあの妙に複雑な気持ちではありますけども、でも本当にね、あの新しい会場ですので、あの、今までなかったような取り組みなんかもですね、できますし、
はい、
一つ、あの、会場の広さ自身はビッグサイトと同じくらいなんですけども、もう一つの会場で全部、あの、完結できるし、まあ、あの、ご存じのように、経済的な負担もですね、もう少しは、あの、軽減できるような、あの、施設でもありますので、まあ、実行委員会中心にして、頑張っていきたいなと考えております、
ね、今まではね、はい、ビッグサイトといって大きな会場でしたが、あのまず一区間をなんか今までは借りてやっていたって感じですけど、今回のこの有明ジメックスはもうほぼ全部がもう今回ハムフェアのために使っていいっていうことになってるんですか。
そうですね、はい、もうあの、施設がですね、もうあのハムフェアだけでですね、占有できますので、広さはもう同じぐらいですね、9400平米ぐらいあるんですけども、はい、もうハムフェアだけで使っていいですし、入り口も、ビッグサイトと比べまして、だいぶ、エントランスのあたりも広くなっておりますので、
はいはいはい。はい、じゃあ、早めに皆さん結構ね、ハムフェアの時ってすごく早めに来られて、並ぶ方がいらっしゃって、
ね、そうなんです。僕も、はい、去年もやっぱり、1時間ほど待ったとかいう、
お客様
もいらっしゃいまして、だから申し訳ないない気持ちでいっぱいだったんですけども、はい、今年はそのあたりもですね、改善できるような、会場を選んだつもりでございます。ですから、期待をしていただきたいなと思いますね。
はい、ビッグサイトも会場によってはね、そういった待ってるっていうエントランス部分がないね、ホールなんかもありましたから、はい、本当に皆さん、大変だったっていうのもありますからね。じゃあ、はい、今回はそういったものも広くとって、まるまるじゃあ、ハムフェアで、その有明ジメックスを使えるっていうことは、なんか、他の方がいらっしゃらないっていうことは、なんか、気分的にもなんかいいですよね。
そうなんですよ。はい。気分的にやっぱり、なんとなくやりやすいなという感じはですね、しておりますね。
そうですね。はい。はい、さあ、そしてね、まあ、様々なイベント、先週、澤田実行委員長にご出演いただいて、いろいろね、はい、イベントのお話なんかもさせていただいたんですが、まあ、この有明ジメックスならではみたいな、なんかこう、今回取り組みなんかもあるんでしょうかね。
ジメックスに特化したっていう、じゃないんですけども、やっぱり、はい、場所的に、ビッグサイトみたいな、みたいに、タオを立てて大きなアンテナを上げるっていうのは、なかなかその、場所的にちょっと難しいもんですから、それはもう、はい、 工夫をしてあの実行委員長、実行委員会の方で工夫していただいてですね、うん、それに対応、その、場所側に対応した形でアンテナ設営とかですね、うん、そういうものもやっていただくような形に今なってますね。
今回これ、まあ、初の試みですよね、うん、あのリモートでね、運用やられるってことなんですよね。
そうなんです、うん、はい、リモート運用ですので、それもまた、新たな試みですね。
そうですよね。今までに、はい、今まではね、あそこにアンテナタワーを建ててということでしたからね。ね、なんかそういったのも楽しみの一つですね。はい、なんか初めてのことでワクワクで。
そうですね。はい。それこそ、新たな取り組みではありますから。
はい。はい、まあ、そして本当にね、会場も変わって手探り状態で、ちょっとね、いろんなことがバタバタとちょっと遅れちゃってる面もあったかと思うんですが、もう、はい、あと1週間切りましたということでね、会長から、ね、はい、ぜひラジオを聞いてらっしゃる方に最後の呼びかけじゃないですけど、ぜひ一言お願いしたいななんて思いますが、
はい、ありがとうございます。はい、本当に、ビッグサイトから変わりましてですね、アリア、ケージメックスに変わったわけなんですけども、会場も変わりまして、中の趣向もですね、やっぱり澤田院長の方からもお話あったと思いますけども、目玉的なですね、イベントもございますし、いろんな、仕掛けを、やったつもりでございますのでですね、ぜひ、暑い中ではありますけども、私どもの方も熱中症対策でありますとか、そういうようなコロナ対策もですね、行いながら、皆様をお迎えをしたいと思いますので、どうかですね、多くの方にお声をかけていただきまして、有明ジメックスの方にですね、おいでいただきますようによろしくお願いいたします。
はい、本当にね、楽しみなということで、もう皆さんね、もう前日から来るとかね、はい、そしてもちろん泊まりがけで来るという方もたくさんね、地方からもいらっしゃいますから、この年に1回ハムフェアのために地方の方は東京に来るっていうのもすごく楽しみにね、してらっしゃいますもんね。
そうなんです、やっぱり地方の方はやっぱりね、年に一度の本当に半分同窓会みたいな感じでですね、はいはいはい、やっぱり同じ趣味 の、グループの仲間とお会いできるのを楽しみに、してますから、私も何を隠そう、もうワクワクしてますけども
、はいはい、そうですね、もう会長もね、はい、楽しみなんじゃないかななんて思いますか、はい、じゃあぜひね、たくさんの皆さんにこのハムフェア2024ですね、8月27、ね、25は有明ジメックスの方にお越しいただければと思いますね。はい、
はい、
ということで、本当に会長ね、もう開催前ということで本当にバタバタお忙しい中なんですが、ご出演いただきましてありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、
じゃあ有
明の方で、
はい、またお会いできるのを楽しみにしておりますので、
はい、どうも今日はありがとうございました、
はい、あ、どうもありがとうございました。失礼いたします。
はいはい、ということでね、JR 会長森田会長に、開催前の直前ということでね、お話しいただきました。さあ、それではここで1曲聴いていただきましょう。こちらの曲ご用意しました。夏川りみさんで灘そうそうです。どうぞ。
Thank you.
76.2 FM パルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お盆はゆっくりできましたか？
あ、少しのんびりできました。でも暑いんでお家の中にずっと閉じこもってたような感じです。
そうなんですよね。私もちょっとお盆はね、あの久々に家族と食事しようって言って家で食事ができまして、
ああそうですか、
なんかゆっくりできたなって感じですね。
うん、でもなんかね、あの大きな台風も近づいてきましたし、
ね、な
か
な
か
ね、
ちょっと、遠出はしにくかったかなって感じがしますね。
特にね、なんかあのお盆の後半でしたから台風がね。
そうですね、あの戻ってこられる方はね、結構ちょっと大変だった方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、ね、
あと皆さん、あのアンテナを心配したりとかいろいろあったじゃないですか、
うん、本当に、うん、もう上がっちゃいませんか、大変ですよね、
急遽下げたとかね、はい、さあそんなね、今週はどのようなランキングがアクセスされてましたでしょうか？
はい、ハムライフ .jp のですね、8月の10日から8月15日の、記事のアクセス上位からちょっと注目された記事を拾ってみました、
はい、
まずですね、一番注目されたのが、日本無線協会が、令和6年8月期の1山2山の国家試験を、開きました、
はいはい、
これの国家試験のですね、あの問題とあの正解を、公式発表したよっていうニュースが注目を集めました。
8月の1週目だったんですかね、試験は、
うん、そうなんです、あの、はい、今回はね平日開催で2山が8月の6日、うん、1山が8月の7日だったんですよ。
はいはいはいはい。
で2日後の8月の9日の夕方にあの正解が発表になったっていうような感じなんですね。
はい、皆さん関心があったんでしょうね。どうだったでしょうかね、受けた方はね、
あのアクセスで皆さんどの回答とか問題を一番見られるかっていうのをチェックしたらですね、やっぱり一山の工学の問題をご覧になる方が非常に多かったです。
ですね、
で、あのその一山の工学なんですけども、今回はあの SDR 受信機とかですね、あとあの VNA ベクトルネットワークアナライザーの問題とか、あとあのよく頭を悩ませるあの電波の強度に対する安全基準と電波強度の算出というですね、なんか今時の問題が出ましてね、
本当にだんだん難しくなってきますね。昔の過去問だけじゃ本当に合格できなくなってきましたよね、
そうですね、ただあのこういうことに興味を持ってあのバリバリアマチュア無線やってらっしゃる方ならば、意外にあのあこれ知ってるとか、これ使ってるよみたいな感じでいける問題かもしれないですね。
そうですね、やはり皆さんこう、奥深くなってるっていうことですね、この試験問題もね。
そうですね、はい、
はいはい、さあその他には、
はい、いよいよハムフェアが近づいてきましてですね、もうなんと来週末はハムフェアという、はい、
そうなんですよ、もう今週なんですよ、
早いな、
早いですよね、
それでハムライフ .jp もどんどんハムフェアの情報を出しているんですけども、
はい、
ですね、8月の12日に JAL があのハムフェアの会場のですね、詳しい会場案内図を PDF で公開したんですね、
はい、
これに注目が集まりまして、あの皆さんご覧になってるみたいです、
うん、
あの今までハムフェアにあの行かれた方はお分かりだと思うんですけど、会場入るとあの無料のガイドブックをくれます。
あ、くれましたね、はい
はい、このガイドブックを中を開くとですね、あの綺麗なあのマップとあの出展しているクラブや何かのリストが出ているんですけども、うん、それがですね今回事前公開になりまして、ガイドブックに貼るのと同じあの会場案内図とクラブのリストが PDF であの出ています、
うん、
これがねすごく便利なんで、今のうちに見て、お目当てのクラブがどこにあるかなっていうのはチェックをねあのしとくといいんじゃないかなと、すごく役立つものが事前に公開になりました。
そうですね、あの前もって、うん、じゃあここ行ってここ行ってっていうそういったものがねできますよね、シミュレーションがね
そうですね、ちょっと前に、別の会場案内図も出てたんですけど、それはあの、なんだろう、展示をやられる業者さん向けのようなもので、ちょっと、見にくかったんですね、で今回出たあの PDF 版の案内図の方が、すごく見やすくて、クラブや何かも探しやすいので、いいかなって感じがします。
はい、
で ちなみに FM パルルンアマチュア無線クラブは C の112番ですか。
そうです、はい、
はい、チェックいたしました。マーカー塗っときました、
はい、ありがとうございます。はい、そこでやっております。
はい、
はいはい、じゃあそんなのでぜひね皆さん行かれる方は前もって自分でこれね印刷して持っていくと便利かもしれませんね。
うん、そうですね、うん、ぜひぜひちょっと今のうちにチェックをされた方がいいと思います。
行くとこうマーカーつけとけば分かりやすいですしね。
はい、
はいはい、じゃあその他には、
はい、もう一つハムフェアの話題いきますね。8月の14日なんですけども、うん、モールスの電源を作っている埼玉県のメーカーの SUR 工房さんっていうところがですね、
はいはいはい、
ハムフェアの会場で新型の電源をパドルを出すよっていう案内を出されました。
はい、
うん、このメーカーさん円形の、ね、小型のパドルすごく精密にできているものを、はい、作ってらっしゃるので有名で、色もカラフルなんですよ。
すごい可愛いですよね。
うん、3色とか4色とかあってね、はいはい、ちょっとねモールスやらない方もこれ飾っとけばかっこいいんじゃないかなっていう感じがするんですけども、それの新型のシングルレバーパドルの CIR37S っていうのが今度発表になりまして、
はい、
なんとですねハムフェアの会場で、特価販売をしますと、で価格は会場で発表しますという記事がですね、注目を集めました。はい、
ね、やっぱりなんかねやらなくてももうなんか持ってたいなっていう感じの可愛らしさっていうか、ものですよ ね、うん、ね大きくないしねすごい小型 で、
うんです、うん、すごく可愛い感じでね、で見るとすごく精密にできてますので、はい、飾っとくだけでも楽しいですし、うん、これ見てるとねなんかモールスがうまく打てるような気がするんですよ。
そう気分でそんな感じがします
ですよね、
うん、だって昔ながらのこうゴツゴツしたものではないのでね、うん、なんか無線機の脇にちょっと置いとくとあモールスやってんだみたいなね。
うん、これいいですよね、うん、なかなかね、
いいね、うん、それの新型 が、
お値段が気になりますので、
お値段がそうですよね、うん、じゃあ特価価格になることを祈りつつ
はい、はい、会場でぜひチェックされてください。
はい、ぜひそちらもね見てください。こうやって続々と皆さんハムフェアのそういったブース情報なんかも結構、はい、ハムライフさんには届いてるんですか。
うん、毎日ねやっぱり何通もクラブ出展される方とかからうちのクラブこういうことやりますよちょっと紹介してくださいっていうような情報が来ています。
あ、そうですか、
うん、ですので間に合うように一生懸命記事を出してますので、はい、ぜひぜひ毎日チェックしてください。
そうですね、毎日チェックですね、はい
はい、
じゃあもうちょっとだけ時間があるので何かもう行ってみましょうか。
そうですか、はい、そしたらですね、8月の12日の夜から8月の13日の明け方にかけて、
はい、
ペルセウス座流星群というのがピークを迎えてですね、
はい、
流星が飛ぶとちょっと電波の反射現象やなんかも起きて、うん、遠距離交信ができたりしますので、うん、このペルセウス座流星群がピークを迎えるよっていう記事を出しましたらやっぱり皆さん注目していただきました。
で
三田さん年間三大流星群って知ってます？
なんだなんか何とか流星群いっぱいありましたよね。
はい、
はい、
1月のね四分岐座と、はい、それからこの8月のペルセウス座と、
はい、
それから12月の双子座っていうのが三大流星群なんだそうです。
なんかそういう流星群も冬ってい う、 こうイメージがあったんですが夏場でも見られるんですね。
うん、そうですね、真夏のペルセウス座っていうのはすごく有名ですし夏なんでそんなに寒くないですから、はいはいはい、夜中で通してずっと外で観測されたり写真を撮るって方もねいらっしゃるみたいで、
確かに冬場は綺麗なんですけど寒いっていうのがね難点ですよね、
うん、そうですよね、
うん、
で今年は12日の夜の10時ぐらいにもう月が消えてしまいましたんで、
はい、
月が地平線の向こうに沈んじゃいましたので、
はい、
月明かりのない環境でその流星群が、見れたと。でしかもですねこの12日の夜からちょうど北海道の方ではオーロラが出ましてですね、オーロラの真っ赤な中にこのペルセウスの流星群がわっと飛んでるような写真がね撮れたっていう方が結構いらっしゃって、
これ写真マニアは行ったんでしょうね。
いやーね、ほんと行ったんだと思います。これすごいですよ、
いやでも今最近ね北海道でそういったねオーロラが見られるっていうことですから、 海外に行かなくてもいいですね。
そうですね、あのちょうど今太陽活動がピークを迎えようとしているところなんで、
はい、
あの太陽のやっぱ活動が活発になって、あの太陽風とかね、磁気嵐とかっていうのが影響を受けてオーロラが発生するんですけども、うん、それの強いものが出るとやっぱり日本あたりでもこうやってあの発生して見ることができるんですね、
うん、
であのこの間ちょっとですね、私の家にあの海外旅行のパンフレットが届いたんですけども、うん、来年の春にあのカナダで見るオーロラツアーっていうのがありましてですね、
はい、
お一人様70万円って書いてあったんですよ。
パチパチパチ、まあ、かなりいいお値段でございまして、
うんうん、いやーこれ70万の行かなくても北海道で見れるかなとかね。
北海道だったらまあなんか激安でなんかで行ってあの野宿じゃないけど自分で ね車借りたりなんかで、ね、7万円ぐらいで行けるんじゃないかな、
ね、そんな感じがします、
ね、じゃあぜひね、子供たちまだまだ夏休みなんで、まだもうちょっともしかしたらね、オーロラタコももしかしたら出るかもしれないですよね。
うん、そうですね、大体ね、あの太陽活動が活発になって、あのあ太陽面が大きな爆発をしたりして、その風が地球の方に向かってきた2日後ぐらいにオーロラが発生するみたいなね、なんかパターンがあるんですよ。ですので、あの SNS やなんかでそういったあの太陽活動や何かを発信してらっしゃる方を、フォローしてですね、うん、見ていると大体オーロラが来るなとかね、日本でこれは見えそうだぞとかっていう情報が出てますので、うんうん、参考になると思います。
なんかね、夏休みの自由研究に、うん、オーロラの研究とか
もしれないですね。
いいですね、
うん、
ね、じゃあぜひそういった子どもたちにもなんか夢をね与える、そして無線化にとってはまたなんかね、いろいろ電波の関係でよく飛んだりいろいろできますから、これは楽しみですね。
うん、流星電波っていうのはあるんですけどね、実はオーロラ電波っていうのもね、私よく分かんないんですけどあるらしいんで、
はい、
ちょっとなんかやっぱり無線は切り離せないかなと思っておりました。
そんな感じですね、はい、わかりました。さあ、じゃあこんな方でね、もうハムフェア直前ということで、今度はぜひ皆さんとハムフェア会場でね、はい、お会いしたいと思いますね。
そうですね、はい、あの私も行ってますのでぜひ皆さん相棒としましょう。
はい、じゃあ羽田さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、聞いていただきました。森田会長、そして羽田さんとのねお電話でした。さあ、ハムフェアも直前ということで、番組の中でもお話ししたように FM パルルンのブースは C-112-112 です、こちらでですね、午前11時からパルルンの3番組 OM のラウンド QSO、 CQ ハムフォーガールズ、そしてビームアンテナ、この3本の番組をですね11時から順次、収録をさせていただきます。毎日同じ時間帯に同じ番組収録させていただいてますのでね、ぜひ皆さん土曜日日曜日とお顔を出していただけたらなと思っております。いろんなねゲストが番組ごとに違って出てきますのでね、登場してきますので、そういった方にお会いしていただくのもね、この公開収録ならではだったと思いますんでね、ぜひお待ちしております。このビームアンテナは一番最後の時間帯となりますので、詳細の時間は12時20分から12時50分の30分ということです。羽田さんは1週目をお休みということで、日曜日の方の収録にね羽田さんが登場いたします。日曜日のゲストは誰が来るのでしょうか、楽しみにしていただきたいと思います。ぜひ皆さんにはね、ハムフェアの会場で、はい、ぜひ三田さんと声をかけていただきたいと思いますのでね、ぜひ、皆さんとのアイボール楽しみにしております。それでは今日もそろそろお別れです。ぜひ皆さんとハムフェア会場でお会いしたいと思います。それではさようなら。